今回はロサンゼルス、デンバー、ニューヨーク、ハワイになります。それではパラ共同牧師の課題をちょっと一言お読みいたします。新年度に入り初めてのアメリカ派遣であり、アメリカ全土100の教会に向かっての派遣です。それぞれの教会を強めるとともに、それを土台として主は大きく働きを進めようとしておられます。週末のリバイバルに向かっての重要な派遣ですので、どうぞお祈りください。どうぞ、取りなしてですね、行きたいというふうに思います。でそれとですね、今日は杉さんですね、キックボクシングの試合がですね、夕方6時ぐらいからあるということですので、相手の方はタイの選手なんですけども、怪我とかをしないでですね、また勝てるように、また本当に市内を行われる試合をすることができるようにですね、お祈りしていきたいと思います。また軽量があるのでパスができるんですね。お祈りしていきたいと思います。皆さんご一緒に一言お祈りしたいと思います。愛する天の父様、感謝します。主が共にいてくださることありがとうございます。カンボジアチームを守ってくださり、また祝福してくださっていることを本当にありがとうございます。今日礼拝がカンボジアにおいても打たれていることを本当にありがとうございます。個人によっても本当にさらに教会の設立や働きが進められていきますようにお願いいたします。新しい土地への移転が速やかになされていくように助け導いてください。今回のチームとしてこの子どもたちやスタッフの方々、また前田選挙師の一人一人の内なる人を強められ、本当に祝福された時となることができるように導いてください。リザーブさんはじめ、チームの一人一人を病気やいろんなトラブル、怪我から守ってくださり、最後まで御心を全うして無事に帰ってくることができるように助け導いてください。感謝します。主の特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。また天皇父様、明日からアメリカチームを使わせることをありがとうございます。特別な御心を持って今回またイスラエルチーム、新年初めてのアメリカチームになりますけれども、主ご自身がこのチームを通して基礎の技と栄光を表し、アメリカ100の業界に向かって週末のリバイバルまでの働きを進めてくださることをお願いいたします。バルクの牧師を今回も守ってくださり、またこの移動が守られ、安全が守られて、御心保守を各教会各聖火で成していくことができるように助けてください。今回も癒しや解放の技、救いの技、天の御神の御業を豊かにこの表してくださることをお願いいたします。伊達のお父様、今日は福岡でこの杉島の試合がありますけども、特別な守りを与えてください。怪我をすることなく、また本当に神様の御心を表される試合をすることができるように助けに導いてください。杉島の信仰はさらに強められ、また主を大事とし、主に従っていく場合がさらになされていくことができるように、また主をさらに深く知っていくことができるように、しっかり祝福し導いてください。感謝します。ありがとうございます。竹野様、また今週は、子供病院と楽しくお橋においてコンサートがありますけども、サミットの一人一人を守り、そのご家族を守ってくださり、その御心の働きが進められていきますように、どうぞ導いてください。本当に聞いている方々に主が触れてくださり、その御業を表してくださることをお願いいたします。それぞれの地域の霊の神を打ち破られて、多くの人々の救いの働きに具体的に始まっていきますようにお願いいたします。感謝します。エス様の名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お願いください。ジャマト君ですね、基本歯をこう脱臼したということで、ぜひですね、早く癒されるんですね。一回こう入ってしまったんですかね。それでこうちょっとよく元に戻して今しているということですので、発見というか早く来てよかったなと思いますけども、ぜひですね、お願いください。またサメの働きも進んでるんですけど、アタックもあるので、ぜひですね、マムのためにもですね、お願いしていただきたいと思います。それではですね、それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週、神様の言葉ということもあったんですけど、神様ですね、神の戦いということを先週は語っています。本格的にですね、いわゆる宣教師がスタートするということを私たちも語られ 戦われる、神の戦いであるということをですね、習いました。ですから、主が戦ってくださるんですが、同時に私たちにおいても、その感謝と賛美をし、神様の御声に従っていくというですね、神の主が導いておられるということを、覚えていただきたいと思います。先週は、そしてですね、神様の戦いなんですけども、戦いっていうときにこのポイントがあってですね、一つは、戦いっていうときに敵がいるっていうことですね。敵がいるっていうことなんですね。で、それは、サタンの働きであるっていうことを、皆さん覚えていただきたいと思います。教会の宣教の方の働きにおいても、一人一人のですね、問題においても、その、戦いがあるんですが、でも、背後にはですね、サタンが働いているということをですね、覚えていただきたいと思います。ある場合はですね、人間関係の問題であったり、ある場合は経済の問題であったり、ある場合は病気の問題であったり、まあ、いろんな将来のことの不安とか、いろんなことがあるかもしれません。個人的にもですね。でも、その背後にあるのは、敵であるサタンの背後にそれが働いているということをはっきりと覚えていただきたいと思います。私たちの戦いというのは、このサタンとの戦い、究極的にはサタンの戦いであるということをですね、皆さん、はっきりとですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですので、私たちは自分の力で戦うならば、破れてしまうので、神様のですね、御心に従って、神様の語りだとですね、賛美と感謝を持って、戦いを進めていきたいと思います。で、今回ですね、今回言いますが、九州のですね、ある牧師の方のお話を聞いたんですけども、その牧師夫妻は働いておられるんですが、その奥さんの方がですね、ある職場におられてですね、働いておられたんですね。で、それはとても綺麗なレストランなんですけど、そこでアルバイトしておられたんですが、で、この割引券店主が券をですね、お客さんにお渡しするわけなんですけど、で、その券で何人お客さんが来たかっていうことでですね、ランクがなされていくわけです。ですから、そういうなんかコンテストみたいなのがあってですね、で、本当に宮崎県でもトップの方だったんですね、1位とか2位とかですね。で、それですごく成績が良くてですね、たくさんのお客さんが来てよかったんですね、まあ、祈られたんでしょうけども、そしたらですね、妬まれてしまって、で、お店の中でいじめが始まってしまったんですね。で、それはかなり露骨だったみたいですね、露骨なものだったみたいです。でもその後ですね、赤ちゃんが与えられて結局出産でそのお店を辞めることになったんですね。でもその後ですね、ご主人である牧師がですね、そこに今度またアルバイトの不思議な導きでそこでアルバイトすることになったんですね。でそしてその時にいじめていた方っていうのは誰かっていうのが分かってるわけですね。中心的にですね。で、分かってたんですけど、ご主人である牧師も分かって、もちろん分かってるんですけど、そのことをですね、ずっと徹底して感謝していったそうなんですね。奥様はそういうふうにされたので、一言言いたい気持ちもあったかもしれませんけども、とにかく神様に従って感謝を徹底したそうなんですね。そうしましたら、先日、その方が謝ってこられたということなんですね。自分が本当に悪かったですということを、ね、謝ってこられたそうなんですね。で、本当に逆転がですね、始まってるんですね。ですから、その方もですね、本当に救われてくればいいなということを思うんですけども、神様の戦うあり方というのは私たちのやり方とか考え方とか、例えば喧嘩だったらやり返すとかですね、そういうのとちょっと違うので、神様に従って私たちは戦っていく必要があるということをですね、覚えていきたいと思います。で、感謝というのは非常に大きなポイントである、鍵であるということですね。まだまだ私たちが知らない感謝と賛美としての、その大きな神の計画や、神の力の現れとかですね、技が用意されているということをですね、覚えていきたいと思います。ですね。で、なんですけども、今日はですね、そして、奇跡がですね、表されたところの、ところからですね、お話をしていきたいというふうに思います。で、御言葉の方をですね、お読みしてまいりましょう。ヨハネの福音書ですね、2章の方を開いていただきました。 します。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた、とあります。イエス様はこの、公衆街、公の宣教にあえられて初期の頃のことなんですけども、ご自分の地元であるガリラヤで、まあ、親族の方かもしれませんけども、婚礼があったんですね。で、そこにお母さんがいたわけです。そして弟子たちもそこに招かれていたということですね。3節、ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。で、マリアは、このイエス様にですね、そのことを言っていったわけです。で、マリアはいろんな、そのイエス様を生まれること自体がですね、精霊によって見守ったので、マリアはこうイエス様が神の子であるということを、このその全てを知らなかったでしょうけども、あることを知っていて、そして、一緒に暮らしていたから、自分も貧しくて、そして、もちろんその家族であるイエス様も貧しいことを知っていたので、ブドウ酒がありませんって言って、イエス様がお金持ちでですね、パッと出してくるっていうふうに思ってたとは思えないんですね。だけど、イエス様だったら解決してくださるっていうことをですね、彼女を期待して、ブドウ酒がありませんっていうことをですね、イエス様に言っていったんだと思うんですね。その時に、五節ですね、母は徹夜の人たちに言った、あの方が言われた、ごめんなさい、4節ですね。するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。何かこう、突き放すようなですね、何の関係があるのでしょうって言われてしまって、関係ないじゃないみたいなんですね。なんか日本語だとなんかそういうふうに取れるんですが、これは、イエス様がご自分の十字架のことを言っていて、まだその自分の十字架の時は来てないっていうことをですね、言われるんですけど、もちろんそのマリアにはその何のことを言ってるのかさっぱりわからなかったんですね。で、女の方ってのはすごく尊敬を込めた呼びかけですね。そのことが中の方に書かれています。で、覚えていただきたいと思います。私前もお話したかもしれないんですけど、私の田舎はですね、奥さんのことをですね、お方っていうんですね。お方っていうんですけども、で最初私は初めお母さんとかそういうのを簡単にですね、こう短くして簡単にしてですね、お方お方って言いながら、うちのお方はねとかですね言うんでね、簡単に呼び名で呼んでると思ったら、そうじゃなくて御方って書いてですね、御方っていう意味で、これは尊敬を込めた意味だっていうことですね、後で分かったんですけど。で、これイエス様はですね、女の方って言うんですけど、マリアに対してですね、この、母親である前に対して、すごく尊敬の心を込めてお話しておられたことは確かなんです。ただ、自分の十字架の時はまだ来ていないということをですね、本当はここでおっしゃってるわけなんですね。でもマリアは意味はよく分からなかったんですけど、でも、後世ですね、母は徹夜の人たちに言った、あの方が言われることを何ともしてあげてください。ね、で、マリアは、イエス様がここで奇跡をなし、イエス様は何かをこの解決してくださるということを感じていたので、おそらくですね、何でもしてあげてくださいということをですね、言ったんだと思うんですね。6節、さてそこにはユダヤ人の清めの式壇によって、それぞれ80リットルから120リットルの石の水がめを6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを口までいっぱいにした。で、ここで非常に大きなですね、80から120リットルの石の水がめが6つもあったんですが、それにですね、この水を満たしなさいっていうのがあるんですね。ブドウ酒と水がめと何の関係があるのかってですね、私はこれ全部読んでるので知ってるから、これがブドウ酒に変わるんだろうなって分かるんですけど、この水がめに手伝いの人たちにしてみたらですね、なんで水がめに水を入れないといけないのかっていうことが分からなかったと思うんですけども、とにかく縁までいっぱいにしなさいと、6つですね、その全部ですね、だからかなり井戸から汲んでこなくちゃいけないですから、こう6つ全部こういっぱいにしなさいっていうのはすごく大変な作業だったと思うんですね。でもみんながこう、とにかくよく分かんないけど、とにかくこう一生懸命こうイエス様の言われた通りですね、1、2、3、4、5、6個ですか、水がめに水を満たしていったわけですね。 でその時に柳瀬ですね、彼らに言われた、水をいたしなさい、彼らは水の縁までいっぱいにしたんですね。イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の最後のところに持っていきなさい、そして持っていきなさい、彼らは持っていった。で、持っていたときに、宴会の最後がぶどう酒になってその水を味わってみた、それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼らは花の子を呼んでいった。誰でも良い、初めに良いぶどう酒を出し、人々が十分飲んだことになると、悪いのを出すものだが、あなたは良いぶどう酒をよくも今まで取っておきました。ここで、世話役の人はですね、まさかその水がぶどう酒になったというふうに知らないので、宴会の終わりの頃にですね、あと悪いぶどう酒を用意してですね、みんなが酔った頃になると、酔ってから悪いものを出すのは普通なんですけど、逆に良いものを出してきたので、出されたということですごく喜ばれ、また、喜ばれたんですけども、しかし、手伝いの人たちはですね、それが、水がぶどう酒になったっていうことですね、奇跡が起こったっていうことですね、見たわけなんですね。そして11節、イエスはこのことを最初の印として奇跡ですね、最初の奇跡としてガリラのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと言われた。で、この結婚式のこのことを通してですね、これを最初としてイエス様はいろんな奇跡をされていくんですが、これが最初の奇跡でありました。そして、そのことを通してこの奇跡を通して弟子たちはイエス様を信じたんですね。ですから奇跡というのは素晴らしいんですが、そのこと以上に神様を支えようとしているのはこう私たちがこう神様、私たちが神様を信じること、人々が神様を奇跡を通してイエス様に立ち返ってくることですね、主は望んでおられるということをですね、覚えていきたいと思います。ですね。で、今ですね、鹿児島に伊佐さんという方がおられるんですけど、その方は医学の方のなんか学びでですね、来ておられるみたいなんですけども、牧師をしておられてですね、で、その伊佐さんという方がおられて、その方の、その方は副審なんですけど、その、ガジマ牧師っていうですね、タンザニアの牧師がいるんですけど、その方の副審になる方なんですけども、で、その教会はですね、今5万人教会になっているんですが、で、その場所をですね、お聞きしたので、ちょっと短くお伺いしたいと思うんですけども、ガジマ牧師っていう方はですね、牧師になってから、この聖書のですね、出てくるいろんな奇跡を見ている中で、イエス様が、神様が奇跡のことを、神様が奇跡をされるということを、人をよみがえらせるということを、メッセージで語り続けなさいということを示されたんですね。で、皆さんもご存知だと思うんですけども、旧約聖書から新約聖書まで、いろんな人々がよみがえった記録がありますけど、それをですね、ずっと 毎週そのことを説教していったんですね。で、その時神様が言われていたのは、あなたはそういうことをすると批判されるようになるって言われたそうなんですけども、でも、でも確かにそれを始めていったらですね、周り中の教会からあれはおかしな教会だって言われるようになってしまったんですね。で、そういうことが起こっていました。で、その中でですね、ある日ですね、伊佐さんという方はこの伝道旅行かなんかご夫妻で出ていてですね、そして娘さんはその当時は一人娘だったんですけど、娘さんが一人いて、でガジマ牧師に3人の娘さんがいて、でこの4人でですね、ガジマ牧師の家で遊んでいたそうなんですね。その時になんかこう作り付けのこう棚のようなものがですね、子供たちの上に落ちてきてしまって、で下敷きになってですね、で慌ててこう起こしたそうなんですけど、ガジマ牧師の3人の娘さんは軽傷だったんですけど、伊佐さんの娘さんは頭をこう潰れちゃったそうなんですね。それですぐ病院に連れて行ったんですけども、もう全然手遅れということで即死状態だったそうなんですね。で、ガジマ牧師は自分がいつもそうやって説教してますから、真剣に祈って自分の娘をですね、命を取ってもいいから、この伊佐さんの娘さんの命を返してください、自分の命をですね、取って構いませんから、どうかこの娘さんの命を返してくださいっていう、こう 涙ながらに真剣になったんですね。私も三月越しがですね、こう見された時に本当に同じ祈りをしましたけども、本当に牧師としてですね、本当に苦しかったと思うんですね、辛かったと思うんですね。でもその時に結局神様はですね、蘇ってくださらなかったんですね。そこのその時にその蘇りっていうのはなかったんです。で、それでこの方のですね、この娘さんのこう告別式がその後行われたんですけども、そしたら町中の人がこう集まってきたそうなんですね。でもそれは慰めるためじゃなくって、空見たことかっていうかですね、いつもよみがえりよみがえりって言ってるけど、自分の腹心である方の娘さんでさえですね、よみがえらせないじゃないかって言ってですね、みんながこう責めてですね、お前おかしいっていうんですね、こういいにですね、批判しにこう、ここよちに来られたそうなんですね。それで岡島記者もこういても立ってもいられなくなってしまって、本当にですね、もう牧師も辞めたい、またもう私はもうこれ以上何も進めないっていうんですね、思ったそうなんですね。でも説教するのはやめようと思ったそうです。そしたら神様はですね、祈った時に、自分がどういう状況であれ聖書は真理だから、あなたは私が語ったことを、聖書の真理を語り続けなさいっていうことをですね、言われたそうなんです。で彼はそう語られて、もう一度ですね、こう語り始めるんですね。蘇りのこともたずっとですね。でその中でですね、その後、2年してったかなんか、ちょっと時間かかるんですけど、その後ですね、次々に蘇りが始まるんですね。それで、今までに150人ですね、人がこう蘇ったんですね。それで、もちろん蘇ってももちろん、一番大事なことは救いですから、地獄に行ってる人は何もなりませんけども、でも150人、の方が蘇ったことを通して、今5万人の教会ですね、5万人の方が救われて多くの教会になってきているわけなんですね。でそういうですね、まあ、今21世紀にもそういう技がですね、こう始まってきています。でもちろん日本にも、私たちの周りもこれからそれがですね、始まってくるということなんですけども、でも一つ特徴があってですね、神様が語られたことをこうなしていったんですけど、そしたら何が始まったのかというと、あの教会おかしいっていう人々の、篠寺も随分批判されてきましたけども、批判中傷ですね、そして誤解ですね。でもそれを分かってても、神様が語られたことに岡島牧師という方は従って言われたんですね。で、そして150にも蘇るですね、なんか神様の技の前に何が許されたのかっていうと、その本当にですね、愛するこの福神 のまた愛する娘さんがこう天に召されなきゃならないっていうことはですね、そういうことが悲しいことが許されたんですね。また理解できないことが許されていきました。でもそのことを通してでも神様はですね、この大きな働きをですね、導いていかれたわけなんですね。でそういうところを通ってきたということをですね、お聞きしました。で今回長崎で酒井牧師の匠君がですね、ちょうど二十歳になっている時にこう、3階から落ちてですね、転落して、こうみんながよみがえりを祈って、よみがえなんですね、神様は天にそのまま返されたんですけども、でも確かにこれからですね、もう本当によみがえっていくんじゃないかとか、すごい臨在だったんですね。でも、主の御心はそうじゃなくて、匠君をご自分の手に置くっていうのは神様の御心だったわけですけど、これから本当にですね、よみがえりっていうのはね、私たちの周りにも始まってくるってことを覚えていきたいと思います。でもその時に、ここにちょっと御言葉に戻りたいと思うんですけど、あの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言われて、水がめに水を満たしなさいってこう言われたときに、その通りですね、行った人たちがいたんですね。で、まあ、行った人たちも、そのことして何になるのかって思ったかもしれませんけども、でも、イエス様が言われることにですね、従っていったんですね。で、私たちも、これから奇跡に当たり前のように起きてきますけども、でもそれは、実はこう従う人がいて、また十字架をですね、人から理解されないとか誤解されるっていうことがあったとしても、十字架を人を通してですね、技が起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。皆さんもですね、いろんな今一人一人導きが違います。ですから一人一人神様が語られていることをですね、あなたはこれをしなさいとか、あなたはこれを祈りなさいとか、主が言われていることをなし、そしてなし続けていきましょう。で神様の時にですね、さあ今組みなさいって言われた時に ブドウ酒に変わったように時が来ます。でそれは神様ですね、それをなされますので、私たちは忍耐を持って神様がやったことをですね、こう一人一人違いますけども、それをですね、教会の身体の一部一部としてそれをなしていきましょう。でその時に主がその素晴らしい私たちの思いを超えた技をなしていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。大統領もですね、集っておられるんですが、今5万人になってですね、それはいっぱい人が来たから票が欲しくてですね、来てるそうじゃないそうなんですね。その大統領が、にある時ですね、ガジャン牧師がですね、祈ってて、大統領のところに赤い服を着た女性が来てですね、その方が毒を持ってきて飲ませようとするので知らせなさいっていうことを示されてですね、大統領に知らせたそうなんですね。もちろん直接知らせることができなくて、ある方にこう、何ですか、大統領府の人に行って、それで伝わったそうなんですけど、またそんなバカなことってですね、